ら記の公開説教が終わりまして、今回からはですね、福音書、マタイによる福音書を、公開メッセージしたいと思います。今日の箇所はマタイの福音書1章1節から16節です。マタイによる福音書の1章1節から16節、はじめに1節だけをお読みします。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アーメン。一言お祈りいたします。私たちの愛する主よ、福音書からこれから私たちは命をいただきたいと思います。イエス・キリストが世に来られ、33年半の間活動され、そして私たちに伝えられたあなたの福音、命の福音、どうかそれを私たちが本当に命として得ることができますように、イエスを助けてください。どうかこの語るしもべの唇を清めてください。この聞く一人一人を、主よ、あなたが耳を整えてください。あなたの命のうちにしっかりと囲って、そしてすべての煩い、すべての世のことどもから解放されて、この命の御言葉を余すところなくいただく私たち一同でありますように、イエスを祝福し助けてください。この祈りを私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この一節にあります通り、新約聖書の最初の最初は、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図ということで始まります。福音書とはイエスがメシアであることのその証明書です。それは4つあります。4つの観点からイエス様こそが救い主メシアであることを証明しているんですけども、マタイはですね、特にそのイエス様が王族の家系から出ているということ、そのところに強調しております。イエス・キリストの王権の証明、それが系図ですね。系図、それは、知らない人から見ると、よくわからないんですけども、しかしこの系図の中にはですね、最近栄光の家系の女シリーズ、しておりますので、その中には本当に多くのドラマがあり、多くの人々の罪と義のその、劇が展開されているわけですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図とあるんですが、子孫という言葉と、子という言葉はヘブライ語でも、ギリシャ語でも一緒です。ですからイエス様はアブラハムの子、ダビデの子、日本では、子供の子供は、孫、さらにその子供はひ孫とか、そういう呼び方があるんですけども、ユダヤの方では全部子として、統一しております。ですからイエス様はアブラハムの子であり、ダビデの子であるわけです。そしてこれはですね、予言が成就したということの証明でもあります。イエス様はアブラハムの子孫、子として生まれ、アブラハムの単数形の子を指して、神さんはあなたの子に、英語で言うとこのシードに、ね、シーズ、複数字形じゃなく単数形の子に、豊かな祝福を与えよう、そういうふうに仰せられましたし、ダビデの子、ダビデの子から、永遠に常しえに続く王族を、打ち立てようと主はダビデに、約束されました。 そしてその神様がですね、もう何世紀も前、何千年も前からすでにこの約束を、成就しようと、ずっと主は人類歴史の至るところにその布石を散りばめてですね、そしていよいよメシアなるイエス・キリストがお生まれになった、まあ、そのことをこのマタイが福音書の初めからですね、記そうとしておりいるわけです。でちなみにこの福音書の記者マタイがですね、イエス様の弟子の一人です。十二弟子の一人、そしてもともとイエス様から召される前は酒税人をしておりました。人々からね、蔑まれて、イスラエルを裏切っている、ローマの飼い犬、ね、ローマのためにイスラエルから税を取り立てて、ね、そういった私腹を肥やしている、まあ、ローマの飼い犬だということで酒税人は、まあ、当時とても嫌われていたんですけども、でもマタイがですね、酒税人のテーブルに座っているところにイエス様がそこに現れて、マタイ、私についてきなさいと、でそれそうしてマタイは酒税人のテーブルを立ってイエス様についていった、まあ、そうしてマタイはイエス様の十二弟子の一人になったんですね。マタイはこの福音書の始めをまずイエス・キリストの系図で始めております。二節からちょっと六節の方までお読みしていきます。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。アメン。ね、ここまでの系図、アブラハムからダビデの系図のところ、まあ、14名出てきたんですけども、しかしその中にですね、このユダヤの系図のを記すとしてはちょっと例外的な記述があります。それは、女性の名前が、練り込まれていることですね。しかもその女性たちみんなですね、何かと会員の罪を犯しているような女性たちです、ね、栄光かけの女シリーズを 見ました。皆さんは、この中に出てくる、例えば3節のタマル、ね、タマルはユダに対して遊女のなりをして近づいて、そして、子供を得て、そしてユダとタマルの間にパレスとザラが生まれました。ラハブ、遊女でしたね。ルツ、ルツは、モアブの女でした。でモアブはどのようにして生まれたかというと、まあ、このルツの先祖モアブは近親相姦によって、ね、父と娘との間の、子ですね。本当に不思議です。イエス・キリストの系図、系図はユダヤ人はとても大切にしますけれども、しかしもうこの時点で異邦人の女たちが、混じっており、しかも会員の女たちも混じっている。しかしですね、救いに入るには異邦人とか、あるいはその前歴とか関係ないんですね。イエス様を信じた人は、たとえその前職が遊女であったとしても、近親相姦の間に生まれた子供であったとしても関係なく救いに入るんです。ヨハネの一章の方には、このお方を信じた人には神の子供とされる特権が与えられた。ヨハネの一章を、開きたいと思います。ヨハネの一章の12節と13節ですね。 しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。アメン。イエス様を信じた人々、イエス様のその名前を信じた人々には神の子供とされる特権が与えられた。もはやですね、以前の、ね、血筋、血によってではない、血統によってではないんです、ね、だあの異邦人の女であろうとも、あるいはどんな親のそういう肉欲の、そういう関係によって生まれた子であったとしても、そうした血筋とかですね、肉欲とかですね、一切関係なく、ただ神によって新しく生まれるんです。このイエス・キリストの名を信じ、そのこの方を受け入れた人々には神の子供とされる特権が与えられた。遊女から神の子供とされる、近親相姦の子から神の子供とされる、それが神の福音の醍醐味です。皆さん一人一人その福音の醍醐味をしっかりと味わってますでしょうか。いかに罪深いものであったとしても、神の家系に、ね、栄光の家系に入ることができる、これが本当に私たちキリスト者の醍醐味ですね。さて、続いて何節から、あのマタイの系図の一章何節からお読みしていきます。ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた。はい、ここまでのところですね、まあ、ダビデ王から、バビロン移住の頃までの系図が今読んだところにあるんですけども、ここの中でもですね、歴代史とか列王記とかをですね紐解くと、この系図の通りではないんですね。この系図の中から除外されている人々がいることに気づくはずです。あの歴代史の方を読みますと、八節の方に、ヨラムにウジヤが生まれとあるんですが、でも実はヨラムの、子供、アマツヤという王が、実はいるんですね。さらにアマツヤにヨアシュという王が出て、でちなみにアマツヤとヨアシュのその間にですね、イスラエル、ユダヤが女王だった時期があります。アタルヤって言いましたかね。そのアマツヤが、その主に対して悪いことをして、でそれで主に打たれると、その、女王がですね、そのダビデの子孫たちを皆殺しに、しようと企んで、それで皆殺しにしたと、まあ、思ってたんですが、でも実は神様は一人ダビデの子孫を隠していた、まあ、ヨアシュですね。で まあ、そういうこともあり、で、さらにそのヨアシュの子にアマツヤという人が生まれるんですが、でもアマツヤも最初は良い王様だったんですが、でも途中から偶像礼拝をするようになって主に、まあ、打たれた王様でした。そしてアマツヤの子にやっとウジヤが生まれるんです。ですからこの破説、ヨラムにウジヤが生まれとあるんですが、でもこの間に実は、3世代の王がいる、まあ、その女王の方を入れると4世代の王でしょうか、まあ、とにかくですね、主を怒らせる世代の王は系図から、ね、この神の書から除外されてしまうんですね。イエス様は地引き網の例えをされましたね。 あの天の御国は地引き網のようなものだ、マタイの13章にその例えがあるんですけども、マタイ13章の47節から50節のところですね、地引き網の例えがあります。マタイ13の47からまた天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものを選り分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。はい、天の御国はですね、地引き網のようなもので、その魚を取るために漁師が網を下ろしてですね、で陸に引き上げるんですが、その中には良いものも悪いものもおります。ですから、一旦ですね、神様は良いものも悪いものも地引き網で、ね、掴み取るんですね。でもその中からさらに振り分けが起こるわけです。皆さん、最近ですね、蒼天では認識を公開説教をしてるんですけども、その中でもですね、エジプトを出てきた人たち の全部が全部神様の御心にかなって約束の地にすんなり入れたでしょうかね。そうではないんですね。神様は確かにイスラエル民族をごっそりエジプトから丸々、ね、地引き網のように引き上げます。そして振り分けをするんですね。荒野で振り分けをするんですが、でもその結果を見るとですね、本当に驚愕する、もう驚くべき結果なんです。地引き網の例えて言えば、そのエジプトからごっそり引き出した中で、ね、良い魚、ね、60何万匹もの魚がごっそり網にかかったんですが、でもその中で良い魚はたったの2匹だったんです。ヨシュアとカレブ、これ驚くべき結果ですね。その約束の地に入れたのと入れなかったのとのその違いは信仰です。ズバリ信仰の結果です。イエス・キリストを信じる信仰があれば、私たちもその神の国に入れるんです。良い魚としてですね、主にこの魚は良い魚だということで、良い蔵に入れられる側に私たちも入れられるんです。でも不信仰を貫くとですね、悪い魚として火に投げ込まれてしまうんですね。私たちの中で誰一人そのようなものがないようにしたいですね。イエス様を信じる信仰、それを保っていれば、皆さん必ずその良い魚として神の国に入ることができます。このイエス・キリストの系図の中でも、ね、これ何も、マタイが数合わせのためによし悪い王様だけ引っこ抜こうとかそういうことじゃなくて、聖書は永遠の書物です。マタイの福音書、それは、ね、御言葉であって、この世が滅びてもなお、ね、常しえに残るのがこのマタイの福音書の御言葉でもあります。永遠に名が記される人と、系図から王の系図から除外されてしまう王もいる。これ本当に私たちは、気を引き締めるべきことです。教会に入った、ね、クリスチャンになった、でそれで、何十年も教会に通い続けてるって言っても、でも不信仰を続けて周りの生徒たちの足を引っ張ってばかりいる、まあ、そういうことでしたら、神様から除外されてしまうようなこともある。私たちはそのことをですね、本当に恐れおののくべきです。この系図の中からも、ヨラムとウジアの間に抜かれてしまった王たちがおりました。さらに11節の方のヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれとあるんですが、このヨシアとエコニアの間にもですね、まあ、抜けてしまった人たちがおります。 バビロン移住の直前、ヨシュア王がですね、最後の良い王様だったんですが、でもその後にですね、生まれた王様たちが本当に悪い王様たちで、ある王はエジプトの傀儡であったり、ある王は神さんに喜ばれないことをしたがるに、たった3ヶ月ぐらいで王位を退かれてしまったり、まあ、そうしたこんなで、まあ、除外されてしまった王たちもいるわけですね。このケースのさらに11節のエコニア、ヨシアにバビロン人の頃エコニアとその兄弟たちが生まれたってあるんですけども、実はこのエコニアという王様はですね、ちょっと、癖がありまして、下の客中の方を見ますと、このエコニアはあるいはエホヤキンと、記されております。このエホヤキンの方に関してはですね、エレミアの22章の方を見ますと、ちょっとエレミアの22章の28節から開きたいと思います。エレミア書の22章、エレミアの22章の28節から30節。このエコヌヤという人は蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか。なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて見も知らぬ国に投げやられるのか。地よ、地よ、地よ、主の言葉を聞け。主はこう仰せられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。こう書いてあります。このエコニアという王、新約ではエコニア、旧約でエコヌヤ、これはギリシャ語とヘブライ語の発音の違いですので、そこは、これは同じ王なんですけれども、なんとエコヌヤという王は、蔑まれる器で、子孫は投げ捨てられる。でこの人は子を残さず一生栄えない男と記録されて、で彼の子孫のうち誰一人ダビデ王の王座について栄える者はいないって記されてるんですね。で事実です。エコヌヤのよりも子孫たちは王として記録されていないんですね。ですから列王記歴代史は王はこのエコヌヤのところで終わって、それ以降王が出ておりません。ということはイエス様は、ね、常しえの王、このエコヌヤから生まれてはいけないんではないか、そういうふうに思われるんですね。このエコヌヤの子孫はダビデの王座についてはならないと主がここで予言されております。どういうことでしょうか。イエス様は、ね、この王族の家系にあるはずですけれども、その答えがですね、この16節にあります。マタイの福音書の1章16節です。ヤコブにマリアの夫ヨゼフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。ありますね。つまりイエス様は、マリアとヨゼフの間に、生まれたとあるんですけども、これ、ギリシャ語の原点では、設けた、マリアの夫ヨセフが、すみません、マリアの夫ヨセフが生まれたとあるんですけど、これは要するに、血縁として、ヨセフのお父さん、イエス様のお父さんのヨセフのお父さんヤコブからは ヨセフが確かに血縁として生まれたんですけども、しかしヨセフからイエス様は血縁として生まれていないんです、ね、だってマリア聖霊によって見こもったんですよね、イエス様を。ということはイエス様はヨセフの血を継いでいないんです。つまりヨセフは、ね、エコノイアの子孫ではあるんですが、でもあいにくイエス様はそのヨセフの血を継いでいない、マリアの血を継いではいますね。じゃあイエス様はあのダビデの子孫じゃないの、ね、そういうふうに思う方もあるかもしれません。実はですね、このマタイ書はこれはヨセフの系図ではあるんですが、マリアの系図がですね、実はルカの福音書にあるんですよ。ルカの福音書の方にもイエス・キリストの系図が出てくるんですが、ルカの福音書の、3章でしたっけ、ちょっと待ってください。
うん、
3章にありますね、ルカの福音書の3章の、23節からのところにずっと、系図が出ており、こちらの、系図はですね、イエス様から、ね、順次、遡っていく順番の系図ですね。そして、ずっと、遡っていって最後は、アダムに行き着きます。マタイの方はアブラハムから上から下への系図でしたが、このルカ3章のマリアの系図は下から上に向かう系図です。ルカ3章23節を見ますと、教えを始められた時イエスはおよそ30歳で、人々からヨセフの子と思われていた。このヨセフは、メリの子、順次遡ってと、まあ、ずっと、遡っていくんですが、31節を見てください。31節にメリアの子、メナの子、マタタの子、ナタンの子、ダビデの子、エッサイの子、オベデの子とあって、31節にダビデが出てきますね。そしてダビデの父はエッサイで、その上はオベデと、このダビデから上がですね、まあ、マタイとルカの系図は一致するんですが、でもダビデの子、マタイの系図ではソロモンでしたね。でもこのルカの福音書ではダビデの子はナタンと記されてますね。つまりダビデから系図が分かれてるんです。あのルカの福音書とマタイの福音書と比較すると系図が違うということは、このルカの福音書はね、ヨセフの系図ではなくマリアの系図だということが分かります。ちなみにこの23節のところ、イエスはおよそ30歳で人々からヨセフの子と思われていた、ね、思われていた、この子は、思われていたということは血縁を意味しないということです。ヨセフの子と思われていた、つまりイエスはヨセフの子、血縁ではない。こういうわけでイエス様は確かに、ね、あのダビデの子孫でありアブラハムの子孫ですね。こういうわけでイエス様のその王族としての地位も、また人としての家系の地位も損なわれてはいないわけです。そしてエコノニアの子というその蔑みもそれを回避してますね。誠にイエス様は王の王族の家系の子であり、そして異邦人をも救いの視野に入れたその系図の子孫であるわけです。イエス様はこの、マリアとヨセフの間に生まれたと、まあ、思われているんですけども、でもマリアは聖霊によって身ごもりました。そしてマリアから、ね、イエス様は人の子としてお生まれになりました。この聖書の方を本当に詳しく見ていくとですね、神様のご計画、それが本当に完全であることが分かります。人はこの系図、何かね、王様が何人か抜けてるじゃないかとか、マリアの系図、マタイの系図とルカの系図が違うじゃないかとか まあ、いろいろ考えるんですけども、でも一つ一つ紐を解いていくと聖書の記述すべて矛盾なくマッチするようにですね、主はちゃんとイエス・キリストをメシアとして、王族の家系として、ダビデの子として、アブラハムの子孫としてちゃんと定めておられるんですね。そしてこの系図から見るに、本当にいかに異邦人であったとしても、ね、遊女でも近親相姦の子であったとしても、異邦人であったとしても、この栄光の家系に加わることもできる、その望みがこの系図からわかります。そしてこの系図から、いかに王族の家系であったとしても主に敵対し、主に不従順を犯し続けるのであれば、その永遠の書物から名が消されてしまうということ、そのことも私たちは恐れるべきです。そしてイエス様は人の子としてお生まれになりました。神様として、ね、天井高く居座って、人を見下して、人を見下ろして、上から指先一つで人の生死を決めるとか、そういうお方ではなく、人になられた神様、それがイエス様です。これからこの福音書、マタイの福音書から、イエス様がどういうお方であるのか、どのようにして人と関わり、どのようにして人として生活され、人としてどのように勝利したか、それを見ていきたいと思います。どうかこのイエス様、このお方をますます身近に知り、ますますイエス様と親しくなっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛するイエス様、まことにあなたが人として来られたことを感謝いたします。私たちはイエス様の名によって、血筋によるのではなく、肉欲によるのではなく、ただ神によって新しく生まれる望みが与えられたことを感謝いたします。私たちはイエス様によって神の子とされました。王族の祭司とされました。主を感謝いたします。どうか私たちが与えられているこの立場、それも主よ、あなたの恵みによって一方的に与えられたこの素晴らしき神の子としての立場をますますわきまえ、知り、そしてそのたしなみを身につけ、罪人としてなく王族の神の子としてのたしなみをますます身につけていく私たちでありますように。ですよ、どうかこれからこのマタイの福音書の公開メッセージを祝福してください。聞く人一人を祝福し、この語るしもべを清めてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。